トロアスはローマ帝国のコンスタンチヌス皇帝が一時東ローマ帝国の首都にしようとしたほど、エーゲ海を挟んでアジア大陸とヨーロッパ大陸を結ぶ重要な港町でした。その地政学的な利点として、トロアスは2000年前のパウルの時代にも経済的な繁栄を謳歌する大都市でした。しかし、今日のトロアスは廃墟の中、石の山だけでが残っています。14年前の2001年1月、私がトロアスの旧市街を訪ねてみたとき、黄色くなった葦に埋もれた遺跡地の石の山は、人生の無常を語ってくれていました。人が置いたり建てたりした礎石と城壁の石は、廃墟の中でも変わることなく残っていましたが、そこで家や城壁を建て、その中で威勢を振るいながら生きていた人々は、すべて跡形もなく消え去っていました。これからまた2000年が過ぎても、その石はずっとその場所を守っているはずです。この石に比べれたら、人生はなんと取るに足りなく儚いものでしょうか。廃墟の中で捨てられた石よりも劣る人間が、一体何を取り上げて自慢することがあるのでしょうか。肉体の生命を目的として生きると、人間は年を取れば取るほど生命が衰退する悲しい存在であり、結局石よりも劣る一握りの土や灰として消滅してしまうだけです。これ以上に虚無な存在が他にあるでしょうか。ですから、黄色くなった葦に埋もれたトロアスの遺跡地の廃墟は、逆説的にも肉体の生命を目的としていた昔の人は死んで、神様の誠の命の中で本質的な洗礼信者に生まれ変わったトロアスのエウティコをくっきりと、はっきりと映してくれる反射鏡でした。廃墟の中で捨てられた石よりも劣る私たちにも、死んだエウティコをまた生き返らせた神様の誠の命、永遠の命がすでに一緒におられることが、どれほど感激の恵みでしょうか。韓国語の聖書では、9節と12節に同じようにトロアスのエウティコを青年だと話しています。しかし、ギリシャ語の原文には9節と12節の単語がそれぞれ異なって表記されています。9節の青年は、青年を意味するネアニアスで表記されています。しかし、12節で韓国語の青年と翻訳されたギリシャ語パイスは、本来子供を意味する単語です。当時、ギリシャ語でネアニアスが15歳以上の若者たちを示し、パイスは8歳から14歳までの子供を意味する単語でした。これを根拠として、トロアスのエウティコは青年ではなくて青少年期の少年だと主張する学者たちもいます。私たちが現在使っている改訳改訂版の聖書以前の 改訳聖書も本文12節のパイスを子供と翻訳しました。しかしもしエウティコが本当に幼い少年だったとしたら、使徒言行録を記録した医師のルカは旧説もでもエウティコを青年を示すネアニスではなく子供を意味するパイスと記録したはずです。医者だったので誰よりも高等教育を受けたルカが本文を記録しながら意味が相違した二つの単語でエウティコを呼んだのは、エウティコに対する人々の立場から二つの単語を区別して使用したからです。人々は私の息子たちを青年と言いますけれども、私は私の息子たちのことを話すとき、私たちの一番目の青年または私の二番目の青年とは言いません。私は他の人々の前で私の息子を表すとき、いつでも私の一番目の子供または末っ子と呼びます。彼らが成人になっても私の子供たちだからです。ルカが旧説でエウティコを青年と表記したのは、ルカ自身を含めて当時人々にエウティコは年齢上実際に青年だったことを意味します。しかし12節で同じエウティコを前にして子供を意味するパイスと表記したのは、主が新たに生き返らせてくれたエウティコを連れて行った家の大人たちと町内の大人たちの立場で記録したものでした。彼らにとっては青年のエウティコは子供だったのです。エウティコは一人でしたが、同じエウティコはある人には青年と呼ばれ、また他のある人からは子供と言われました。そしてエウティコが自分を助けてくださった主の生命の中で、その二つの呼称について自分の役割をきちんと果たしたことを明らかにするために本文の中にエウティコの二つの呼称を両方とも表記したのです。私たちもやはり同じです。この世の中でただ一つの呼称で呼ばれる人はいません。私たち各自は夫、妻、弟、子供、兄、姉、弟、妹、上司、部下、子供、青少年、青年、中年、壮年、大人など同時にいくつかの呼び名で呼ばれています。私たちが俳優でもないのに、この多くの呼び名にどうやっていちいちちゃんと対応できるでしょうか。毎日私たちが呼び名のように俳優のように対応しようとすれば、かえってそれは本当に一大事です。俳優は舞台やスクリーンの中でだけ俳優です。誰でも実際の人生の中で呼び名に従って俳優のように演技をしようとすれば、その人は偽善的なファリサイ派になるほかありません。私たちが私たちにつけられたその多くの呼び名に全て正しく応答できるのは、私たちが主の生命に力を得た時です。死を打ち破り復活された主の誠の生命だけが罪の佐賀を持った私たちを真実な人として立ててくださることができ、真実な人だけが自分に対する全ての呼び名に真実に応じられます。誠の命は真実で立証され、真実は誤解と偏見を飛び越えて 人と人を一つに言ってくれる生命の太い綱です。7日間トロアスにとどまっていたパウロは、手術の夜にそこの兄弟姉妹と最後の礼拝を捧げた後、計画通りに月曜日の朝にトロアスを去りました。そしてそれ以降の旅を13節が明かしてくれています。さて私たちは先に船に乗り込み、アソスに向けて船でした。パウロをそこから乗船させる予定であった。これはパウロ自身が徒歩で旅行するつもりでそう指示しておいたからである。トロアスを出発したパウロ一行の次の行き先はトロアスの南側に位置するアソスでした。しかしアソスに向かう旅は今までとは全く違う様相で展開されました。パウロは二次伝道旅行中、アテネからコリントを訪ねていったように、それまでパウロは一行なしで一人で旅行したこともありました。しかしパウロの横に一行がいる時には、パウロは徒歩で歩こうが船に乗ろうが、いつも一行と共に行動しました。今パウロの横には私たちと記録されたように一行がいます。使徒言行録を記録したルカを含めて、享年となったエルサレムの信徒たちに救済献金を渡すために、マケドニアとアカイアの各地域の教会の代表などでした。パウロと彼らの行き先は同じくアソスでした。しかしアソスに行く旅の手段は同じではありませんでした。パウロを除いた残りの一行が船に乗って先にアソスに行き待機し、パウロはアソスまで歩いて行き、そこで一行と再び合流するのでした。これはパウロ一行の選択や意思ではありませんでした。本文はこれはパウロ自身が徒歩で旅行するつもりでそう指示しておいたからであると証言しています。韓国語決めてくれる、日本語聖書では指示するとなっていますと翻訳されたギリシャ語動詞ティアタッソは、規定するという意味とともに命令する、指示するという意味を持っています。パウロと彼の一行は上下関係ではなく、主の中で協力の関係を成していました。パウロが彼らに一方的に命令し指示する関係ではなかったということです。それなのにパウロが、私はアソスまで歩いていくから、皆さんは船に乗ってアソスに行き、そこで私を待つように命令したというのは、これどんな意味でしょうか。当時平均寿命で、すでにパウロは人生の晩年に入った時期だと申し上げました。人生の晩年に入ったパウロがアソスまで歩いていくというのに、一行ははいと言って行きなさいと言うでしょうか。そして自分たちだけ乗船したでしょうか。体も弱っているのに自分たちと一緒に船に乗っていこうと引き止めなかったでしょうか。それでもパウロがあえて歩いていくと言ったならば、自分たちも歩いていこうと、パウロについていこうとしなかったでしょうか。しかしパウロはその時だけは、当然のように見える一行の引き止めと提案を受け入れませんでした。パウロは、私はアソスまで一人で歩いていくけれども、 皆さんは船に乗って行き、そこで私を待ってほしいと断固として命令しました。本部に関連した本を見ますと、トロアスからアソスまで距離が本ごとに違って出てきます。ある本にはその距離を30キロメートルと、ある本には40キロと記録されているといった具合です。14年前、私がトロアスの遺跡地を訪ねた時、そこからアソスの港まで自動車で昔の道に従っていき、直接距離を測ってみました。ちょうど65キロでした。人生の晩年に入ったパウロに、この距離は徒歩で最低でも2日以上を必要とする距離でした。それはまた最低1日以上道で野宿せねばならないことを意味しています。人生の晩年に入ったパウロがその遠い道を一人で歩いて行っています。そして歩いて行ってお腹が空けば路傍の石に腰掛け、カバンの中の乾いたパンを噛んで食べます。漆黒のような夜になり、これ以上前進することができなくなったら、パウロは大地の草を敷布団として、キラキラと星が光る夜空を掛け布団として野宿をします。そして夜明けの空が明るくなると、また乾いたパン一片を食べ、腹の足しにしてとぼとぼとアソスに向かって歩き続けます。人生の晩年に入ったパウロは、その上持病を抱えた病弱な体で、このように一人苦労したわけは一体何なのでしょうか。これから続けて見ていきますが、アソスまで歩いて行き、そこで自分の一行と合流したパウロが、ミレトスからエフェソスの長老たちに残した最後の遺言の中にその短所があります。22節から23節です。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださいます。パウロは自分の行き先を自分の利益によって自ら決定したことはありませんでした。ただ聖霊に促されて生きていたパウロは、聖霊のお導きによって動きました。出エジプトしたイスラエルの民が、雲の柱が動くと真夜中でも前進し、雲の柱が止まれば何ヶ月でも続けてその場所に留まっていたのと同じです。三節によりますと、パウロがコリントで三次伝道旅行を締めくくるためにコリントを去ろうとした時、彼の本来の意図ははっきりと船に乗ってエルサレムに行き、救済献金を伝達した後に一旦自分の牧会の本拠地のシリアのアンティオキアに帰還することでした。しかしコリントのユダヤ人たちが地中海を横断する船の中でパウロを殺そうと企んだため、パウロは コリントからマケドニアに登って行き、エーゲ海を渡り、トロアスとアソスを経てミレトスに至りました。そしてパウロはミレトスから、そして今私は霊に促されてエルサレムに行くと明かしました。マケドニアに立ち寄る遠い道を経由しながら、三次伝道旅行の目的地がシリアのアンティオキアからエルサレムに変更されたのでした。そしてパウロはエフェソの長老たちに続けて、ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださいますと証言しました。パウロはコリントから北方のマケドニアに迂回しながら、自分が福音を伝えたベレア、テサロニケ、フィリピを経てトロアスに行きました。そのすべての町を過ぎるたびに聖霊はパウロに、あなたを待ってエルサレムで待っているのは栄光の冠ではなく投獄と苦難だと継続して予告しました。私たちは使命者クラスで信仰は解釈だと学びました。同一の事件を信仰の中でどのように解釈するかによって結果は全然違ってきます。パウロは聖霊のその予告を、自分のエルサレム行きを遮ってくれようとする主の恵みだと自己中心的に安易に解釈し、実際にエルサレム行きを最初から放棄することもできました。しかし聖霊のその予告に対するパウロの解釈は、彼がなぜ偉大な使徒であるかを立証してくれています。24節です。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。パウロは福音の証人になるためなら、自分の前に横たわる投獄と苦難も自分の命を懸けて甘受しようと宣言しました。パウロはまさにそれが自分を愛され、自分に誠の命を与えてくださった聖霊の御心だと解釈したのでした。聖霊の続けて投獄と苦難の予告と福音の証人になるために自分の生命さえ投げ出そうというパウロの宣言の間に、トロアスからアソスまで一人で歩いていったパウロの旅路が挟まっています。そうだとしたら、パウロがなぜ一行には自分について来ないで船に乗って先にアソスに行き待つように命令し、一人で65キロの遠い道のりを歩いていったか、今その訳を知ることができます。聖霊の予告を、聖霊の証明の中で一人解釈しながら、そのどんな危険も危険な道も恐れることなく進んでいけるよう、自分自身をもう一度新しく整えるためでした。一行を自分だけ隔離させながら、ただ三位一体の神様とだけ一人対面しながら、自分を正しく整えるためでした。トロアスからアソスに至るまで、パウロが一人歩いていった昔の道に沿って歩いていったとしたら、 右側にエーゲ海の向こうのヨーロッパ大陸が手に取るように続けて視野に入っていきます。アジア大陸を歩いているパウロにとってエーゲ海の向こうのそのヨーロッパ大陸は自分の最後の生を投げ出さねばならないローマでもありました。聖霊の予告をかみしめながらエーゲ海越しにヨーロッパ大陸を眺め続けながらアソスに向けて一歩一歩歩いていくパウロは主と一人対峙して対面して絶え間ない対話を交わしたことでしょう。14年前私はその道を自動車に乗って行く途中車から降りてパウロが歩いた昔の道をしばらく歩きました。2000年の時間を飛び越えて一人主と対峙し対面してその道を歩いたパウロの心情に浸るのはそれほど難しいことではありませんでした。主よ、私は今主に促されてエルサレムに向かっています。しかし私の前に投獄と苦難が横たわっていることを主が私に何度も教えてくれています。これは私に対してこの道を避けようとおっしゃっているのではありませんね。教会を踏みつけたボートだった私を主が主の十字架の恩地で救ってくださいました。それは私一身の安逸を図るのではなく主の道具として使うことだということよくわかっています。主よ、ありがとうございます。私を信じてくださり主の御心を成し遂げるために他の人が避けたがる投獄と苦難のこの道に私を選び呼んでくださり感謝します。主がダマスカスの途上で私を指名してお呼びになられた時私の昔の人は昔の自分はその時すでに死にました。私の生命は生きても死んでも私に永遠の生命をくださった主のものです。主のためならどんな投獄と苦難が横たわっていようとも必ずエルサレムを経てローマまで行きます。私を永遠に生かしてくださった主のためなら私の肉体の生命は少しも惜しくありません。主よ、私が主をどれだけ愛しているか私の心すべてご存知ですね。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。このようにトロアスからアソスまでその遠い道を一人で歩いていく自発的な自己隔離を通してパウロは聖霊の予告の意味を正しく解釈しながら万難を排して走らねばならない証明の道を完走するために信仰の帯をもう一度しっかり締めました。パウロの自己隔離はゲツセマネのイエス様を連想させます。イエス様は十字架の死を目前にして 弟子たちと共にゲツセマネの園に行きました。ゲツセマネの園に着いたイエス様は弟子たちに一箇所で一緒に祈らせて、ご自身はそこから石を投げたら当たるぐらいに遠く離れた場所に行き、一人で父なる神様の前にひざまずき祈られました。イエス様はその絶体絶命の最後の瞬間だからといって弟子たちと共に手を取り合って声を上げて祈られたのではありませんでした。主は弟子たちからご自身を自発的に隔離なされ、一人で父なる神様と対面されました。神様と対面されたイエス様が父なる神様に捧げる祈りの核心は、私たちがよく知っている通りです。ルカによる福音書22章42節です。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。イエス様の個人的な願いは、十字架の死の苦い杯を飲まないことでした。しかしイエス様はその杯を飲まないためではなく、十字架のその苦い杯を飲むために神様と一人で対面なされました。自己隔離を通してイエス様は避けたい十字架の死が神様の御心であることを正しく解釈なされ、その死の苦い杯を全身で飲む十字架の救い主になられました。この時だけではありませんでした。イエス様は平素にも明け方になると物静かな場所にご自身を隔離なされて、神様とだけ一人対面なされました。人間としてこの地に来られたイエス様は、このような自発的な自己隔離を通してクリスチャンの働きを完成なされました。イエス様もこのようになされ、パウロもイエス様に倣ってそのように生きたならば、ましてや私たちは言うまでもないことではないでしょうか。次回に深く述考してみますが、信仰は飲まねばならない苦い杯を避けるのではなく、主の中で進んで飲むことです。背負わねばならない十字架に背を向けず、能動的に感受することです。信仰は進まねばならない証明の道で後戻りせず、万難が横たわっていようとも正面突破することです。これは自発的に一人神様とだけ対面する人にだけ可能です。その時だけ可能です。クリスチャンの霊的成長と成熟は、神様と一人対面する自発的な自己乖離、隔離、その孤独の時間と正比例します。三位一体の神様の命と恵みで満たされた自発的な自己隔離を通してのみ、私たちの霊的視力が回復し、与えられた状況についての正しい 解釈の能力が高揚し、飲まねばならない苦い杯を飲む勇気が身につき、証明の道を最後まで完走する冷静が深まります。その時から私たちの人生に石の壁より劣る私たちの意志ではなく、この時代のための永遠なる主の御心が心の中に芽生え始めます。お祈りいたしましょう。主がすでに霊で私の中に臨んでいらっしゃり、以前からご自身の御言葉で私を抱いていらっしゃることに感謝を捧げます。けれどもこの世から自分を隔離させ主とだけ一人対面しようとしなかったため、変わることなくこの世の中で無気力なクリスチャンとして生きている私の愚かさをお許しください。これから私たち皆がゲツセマネに一人ひざまずかれたイエス様を、アソスまで一人で黙想の道を歩いたパウロを見習わせてください。祈りを通して御言葉の黙想を通して、この世から自分を隔離して主だけと一人対面する時間を持たせてください。この世の人生が奔走してめまいがすればするほど、かえって一層主とだけ一人対面する自己隔離の時間をより多く持たせてください。自発的な自己隔離を通して与えられた状況を主の中で正しく解釈して、飲むべき苦い杯を主の中で進んで飲み、背負うべき十字架に背を向けず、万難が横たわった道だとしても進むべき証明の道を正面から突破させてください。自発的な隔離を通して石の壁にも劣る私たちの意志ではなく、この時代のための永遠なる主の御言葉がいつも成し遂げられますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。